今日はですね新刊ラジオ始まって久々のっていうか、はい、ほぼ初に近い
初でしょ
前編外
外ですね。セミの声皆さん聞こえるでしょうか。
そうなんですね。確かね前編じゃなくてね途中だけ外とか何回かあったんですけど、
ありましたね、
別にロケでも何でもなくてですね、
はい、
株式会社オートバンクのバルコニーでやっております、
はい、やっております、
さっきまで打ち合わせしてたんですけどね、このまま暑いスタジオに入るよりはこの前やったらどうですかっていう
ので実に今日はスペイン坂よりも開放感のある、
はい、スタジオで
野外スタジオですね、
はい、7月31日夏休みもね、間近ということで、
はい、
大学生なんか夏休みですからね。
そうですね、そうか、それでか秋葉原に人がいっぱいいたのは。
あ、そうなのか。まあ新刊ラジオなんかもねちょっとなんか夏休みっぽい雰囲気でやろうかなと思っております、はい、今回紹介する本は講談社より出ておりますピーター・F・ドラッカー著、久保田恭子翻訳、ドラッカー最後の言葉という本です。
はい、
はい、ドラッカーの本ですね。
来ましたね、ドラちゃんの本ですね。
やめてください。講談社だから、講談社だから。
あ、そうそう、怒られる、いろんな人に怒られる。
はいはいはい、でまあ、ピーター・F・ドラッカーはですね地の巨人とも言われてビジネス界に最も大きな影響を与え続けてきた、まあ、経営学者って言われるんですけど経営思想家かな、は
い、ですね、
はい、でまあ、時代を超えてね普遍的に気づきを与える経営コンセプトを次々と編み出して、はい、まあ、いつ読んでも何度読んでも新しい気づきを得られるってことでですね、
ですね、
もう世界中にファンがいます。まあ、そんなドラッカーなんですけどもね、2005年11月11日に永眠されています。
はい、
僕も大体ドラッカーを知った1年ぐらい前だったんですけどね、これがねちょっとあったんですけど2005年の11月11日のおよそ4ヶ月前に、
はい、
実はドラッカーインタビュー受けてまして、
はい、
国際ジャーナリストの大野和元さんという人がですね、はい、インタビューしてるんですね。
日本人のインタビューを受けたのが最後だったんですね。
みたいなんですね。最後は多分違うかもしれませんけど、でこのインタビューをまとめた本が2006年の1月に刊行されてベストセラーになっています、
はい、
ドラッカーの遺言という本です、
はい、
でこのドラッカーの遺言をもとに、今回紹介する本はですね当時のインタビュー内容を、今現在の視点から再構成して新書サイズに再編集したペーパーバック版、
より現代にマッチした形になったってことですね。そうそうそうそ
う、まあ、2006年当時ってリーマンショックとかもなかったですからね。
そうですね、まだ起こるちょっと前ですよね、
はい、そう、だから失われた10年とかもすごい近いことだったから歴史上のことじゃなかったですからね。
はい、
というわけで、今回の本があるんですけども、まあ、非常に新書サイズでペーパーバックってこともあってシンプルな構成、
はい、
読みやすいです、
はい、
ドラッカーの思想が短い言葉でまとめられているので、
はい、
こういってはなんですけども、よし俺もドラッカー読んでみようと思って、うっかりドラッカー経営論の分厚いやつとか
矢島さんもすごく手こずった。
そうそう、あとマネジメントを読んで、はい、なんかビジネス書読んだことないのに何これっていう人は
です、ね、
こっから読むのがいいかもしれないな
と思います。
ドラッカー入門書数多くあるんですけどね、まあ、その一冊としてまたおすすめできるものが出たかなっていう感じです。
はい、
で、さっき話しましたけどもしドラ、100万部突破したんですよ。
おめでとうございますですね。
本当岩崎さんすごいなと思って。
すごいですわ。
逆に僕すごいなと思ったのは、
はい、
ドラッカーにみんなそんな興味あったのか。
もう途中からはもう自然発火みたいな感じでブワーって広がりましたもんね。
そうなんですよね。だから最初の勢いもすごかったんですけど、
はい、
もう僕もアマゾンで見た瞬間そこ予約しちゃいましたけど、
ね、
いやだからねドラッカーってのは意外ともうみんな興味持ってるんじゃないかなと。
だと思います。
でそのドラッカーの原点読みたいって人はですね、
はい、
この新刊ラジオがあるわけですよ。
ですよ。
ですよってちょっとけなしてほしかった。
なんで。
ちょっと恥ずかしかった。
なんで。
まあそこでね、まあ、いきなりその経営論読んでも挫折するだろうから、
はい、
こういう本ぜひ入門編として読んでください。で本の内容、まあ、いくつかピックアップして、今日はじゃあ入門書らしくですね、まあ、ドラッカー入門者向けに基本的なところを取り上げようかと、
はい、正直な話僕ドラッカーの本に触れたことがほぼないので。
あ、そういえばそうでしたね。
ですね。なので実に今日は興味深い回になってますよ僕は。
はい、ではですねまず一つ目、
はい、
こんな言葉があります。経営の目的は成果によって定義される。はい、
ほう、
こういう言葉なんですけども、
はい、
まあ、経営マネジメントってのは、まあ、業務を遂行するためにやることですよね。
ですね。
で業務を遂行した結果、まあ、成果というものが出ますよね。
はいはい、成果。
でこう経営をする時の目的というのは、
はい、
この成果によって定義されなくてはいけないんだという話。
ほほほほ、最初に何をやろうって考えるよりも、
はい、
成し得たことでその成果っていうのを定義しましょうと。
そうなんですよね。だからこれを結構僕にとってはへーそうなのかななんていうふうに最初思ったんですけど。
そうですね、なんか最初に決めたこと目的とかが重要なのかなと思いましたけど。
そうなんですよね。で例えばその病院だったらとか大学だったらとか教会だったらとか、まあ、自分なりに考えてほしいんですけども、
はい、
成果というのはですね理論からじゃなくて世の現実の中で実際に起きる物事のない内側から生み出されていると。 まあ、だからすごい難しいんですけども、なんて言ったらいいのかな、
その机上の空論、頭であれこれとか会議であれこれって考えたことじゃなくて、うん、実際にどうなったかっていうものがやっぱ成果として意味を持つってことですよね。
そうなんですよね。だから成果を生み出す行為っていうのが大事なんだよって話 で、うん、で成果をなんかこう出そうと思って経営するんじゃないんだという、
はいはいはい、もうなったものが成果であると。
そう、なんかちょっと今矢島の説明がちょっとつまんないと か、なんか難しいって思ってる方いるかもしれませんけども、あのお近くのドラッカリアに尋ねてみてください、はい、あのもっと砕けた言い方すると、他の言い方とかいろいろドラッカやってるんですけども、はい、例えばその企業とか組織っていうのはそもそも社会に何か貢献するためにあるものだよと、
はいはいはい、
そういう約束事のもとで組織があるから、組織に対して組織社会に対して何を与えるかで組織は定義されるべきだよみたいな。
例えばさっき出ましたけど、病院なんて、はい、あの儲けるっていうのが目的では、
は
い、まあ、いけないですよね、
はいはいはい、
やっぱ人を治すとか、そうそうそう、あの治癒する方に行ってないといけないわけですから。
そうなんですね、というわけでですね、これを理解するとかなりドラッカリアンとしては足元が固まってきたかなという感じの場所だと思います。
はい、
で次、経営の本質について。
またすごい大きなところですね。
多いですよ、大きいですよね、はい、なんかあのドラッカーがね、経営の本質とは何でしょうかって聞かれることが多かったらしいんです。
聞かれるでしょうね、それは。
でそれに対してドラッカーがね、あの聞かれるたびに、してた質問があるんですけど、
はい、
じゃあちょっと逆に聞きますけど、3つ質問があります。
はい、
あなたの業務は何ですか、何を達成しようとしてるんですか、何が他の業務と異なるんですか。これがまず1つなんですね。
1つですね、はい、
そしてもう1つ、あなたの事業の成果をいかに定義するんですか。最後、あなたのコアコンピタンスは何ですか。
コアコンピタンス、
まあ、強みですね、
はい、
この3つを聞いたわけなんですね。
ほうほうほう、
じゃあ1個ずつ見ていきましょう、
はい、
あなたの業務は何か、何を達成しようとしているのか、何が他の事業と異なるところなのか、
うん、
じゃあバシさん仮に答えてみると、
まあ、僕の場合は仕事的にまあこうやって喋ったりとか、はい、まあ、物も書いたりとかいろいろしてるんで、はい、一応僕は自分を表現する人かなと思ってます、
はいはいはいはい、
そうなるとまあ業務は表現をすることみたいなことになりますよね、
うんうん、何を達成しようとしてるのか。
でそうするとやっぱり、まあ、みんなに楽しんでほしいっていうのがあります、うんうん、で何が他の授業と異なるところなのかっていうと、僕はこうなんか心と心の触れ合いとか、はい、あったかいものみたいなのを表現したいっていうのが、うんうん、あの珍しく真面目に話してますけど、はいはいはい、実はあったりするんですよ、まあ、それが多分ただのエンターテインメントとかとはちょっと違うかなっていうところですね。
うん、じゃああなたの事業の成果をいかに定義するんですか。
これはまあ僕が作ったものとか、まあ、書いたものとかを見たり聞いたりしてもらって、人が、あ、面白いなとか、あのいい時間過ごしたなって思ってもらえたら、まあ、それが成果になるじゃないですかね、
うんうんうんうん、ではあなたのコアコンピタンスは何ですか。
独自の強み、
はい、
これ難しいですね。でもなんか表現っていうカテゴリーにいると、なんかもう人ってそれぞれ違うじゃないですか、
はいはいはい、
なので僕が僕であることっていうのがもうそれ自体強みなのかなっていう。
なるほど。僕ちょっとそれに少し補足すると、バスさんが他の表現者よりも強い分野とか、
はい、
得意な分野とか、
はい、
得意な表現方法、
はいはいはい、
そういったものをあの考えるべきかなというふうに思ってますね。
あ、知識をバカにして使うところですかね。
あとはですね、表現方法も、例えばバスさんは書き物とかもできますけども、
はい、
書き物と視線ができるじゃないですか、
はい、
この両方ができる人っていうのが意外と数が減ると思うんですね。
あ、そうかもしれないですね、
うん、
あの、はい、これ今
まあそういう時間だってことが分かったと思います
。分かっていただけるね、
はい、思わず今僕止まっちゃいました、ね、どうしようかな、これ
あのちょっと近くにディレクターも撮ってくれてるんですけど、全員ピタッて止まりましたからね。
ジャスラック的に大丈夫なのかな、これ
大丈夫なんです。あの皆さん、セミの声をお聞きください。
というわけでですね、まあこの今ドラッカー あのコアコンピタンスの話とかしましたけども、
はい、
今のドラッカーの3つの質問をですね、まあ、一言にまとめると、うん、じゃああなたは成果を得るためにどんな強みを生かして何をしなければならないのか考えてみてくださいと、
はいはいはい、
これがまた経営の本質だってことなんですね。
これはもうなんか個人レベルから企業レベルまで使える理念ですよね。
本当もう近所のラーメン屋さんでもいいですし、はい、僕らみたいに何か個人で請け負ってる人もいいですし、はい、大企業の社長でもいいですし、
うん、
考えるのはそこだけなんですよ、はい、成果を得るためにどんな強みを生かして何をするのかと、
うん、これあのいろんなビジネス書で書かれてたりしますけれども、
はい、
やっぱりシンプルであるがゆえにどこでも通用する、誰でも通用するし、
押
さえておきたいところですよね、
はい、でですね、次の、お話なんですけど、
はい、
生き方は教えられない、 これはまあなんかあの、ね、ドラッカーが生きた時代にも結構よるんですが、はい、いわゆるその資本主義の始まりの時代から、うんうんうん、あの資本主義の変遷の時代をずっとドラッカーは生きてたわけなんですね。
ですね、
うん、僕すごいなと思ったのがドラッカーがいわゆる IT 革命とか日本で言われる20年ぐらい前に電脳革命みたいなものが来るんじゃないかみたいなこと言ってましたけど、
うん、もう予言してたんですね。
そうそう、パソコンが多分人に取って変わっちゃうねって
今まさにそうなってますからね。
そうそうそう、だからそのパソコンがそのまだ人にとって変わる前に、はい、その知識労働っていうのをちょっと考えておこうみたいな。
ほ
で知識労働者とか話も出たんですけど、
はい、
で今何を話したいかというと、うん、ま、そのドラッカーたちが生きた時代っていうのは移行期に差し掛かってやって、うん、あの変化の時を迎えてると、
はい、
でそうすると新しい時代の中で僕たちはどうやって生きていけばいいんでしょうかドラッカー先生とよく聞かれるんだと。
あ
でそれに対してのドラッカーの答えが、はい、残念ながら私には生き方を教えることはできませんと。
なるほどね。
しかしさっき言ったように、
はい、
これは別の論文で言ったように、
はい、
知識労働が中核をなす知識社会の進展に伴って私たち一人一人に強く要求されるようになってきたことがあります。それが個人のイノベーションです。
ははは。昔って本当に物を作って売るみたいなのが当たり前、はい、それだけの時代だったじゃないですか。
そうですね。
そうなるとあの全員が同じ物を作って、はい、で同じように売っていけばいいだったけれども、はいはい、知識って人それぞれだし、うん、まあ、当然文化とかも異なってくるから、
はいはいはい、
その個人で考えて何かをやるってことにだんだん重きが置かれていくようになるわけですよね。
そうですね。あとはもうあの今のバスターの話ちょっともう一つクッションがあって、
はい、
物を作って売るの次にいわゆる資本主義、うん、大量生産主義の時代があって、
はいはいはい、
どっかの人が作った工場で働く工員になるっていう単純作業労働者になるっていう考え方があったんですよ、うん、
はい、
でその単純作業労働者っていうのがどんどんいらなくなっていくなっていうふうに考えてますね。
そうですね。
だから工場主である人たちが、うん、あの人たちは昔は工場をドーンと構えるだけでよかったんだけど、うん、あそこの階級の人たちが頭を使わないと生き残っていけないぞっていう風に言い始めたんですよ。
はははは。
で今単純労働をしている人たちは徐々に頭を使うようにして、
うん、
機械で代替可能な部分じゃない部分知識労働者にならないとやっぱりちょっと困ったことになるぞとでもしくはブルーワーカーでずっといたいのであれば、うん、専門家にならないとダメだぞっていう。
そうですね。何かしらに特化していかないと生き残っていけないってことですね。
そうそうそう。そういうのをちょろちょろちょろっと言ってたんですけど、
は
は、まあ、ひとくるめにすると個人のイノベーションが必要であると。
は、
僕はそういうふうに読んだんですけどね。
なるほどね。あの本当に言葉にするとすごくシンプルですけど、こうやってちゃんと考えると確かにそのドラッカー先生が生きた時代から今 の、ね、そのリーマンショックが終わって混沌とした時代でもどっちでもやっぱり使える理論ですよね。
はい。で、ちょっと今いくつかね、本をピックアップするっていいっす、
はい、
難しいことを言ってしまった
けど。そうですね。珍しく真面目に話しちゃってますからね。
そうなんですね。でなんか簡単なことを一つだけ言いましょうかね。
はい。
一番最初の本になんか簡単なこと書いてあるだろうみたいな、
ありますか。
何かあるかな。
矢島さんが本を開いて探し中でございます。今しばらくお待ちをお願いいたします。ディレクターから言えって言われたんでじゃあ話します。
いや
全然。
確かに。だからまあ考えてないブルーカラーはやっぱダメだって話なんですけどね、
うん、やっぱりそのまあ、さっき矢島さんも言いましたけどそのブルーカラーいわゆる単純労働をしてた人も専門職にならなきゃいけない、
うんうん、
例えば、まあ、靴を作ってる人だったらより履きやすさを求めたフォルムを作ろうとか。
そうですね。
もっと良い革を集めてこようとか、
はいはい、
多分そういうところが必要になった時代だったんでしょう、
うん、
そういう意味ではでそれをうまく取りまとめるホワイトカラーの人たちがいてでそれに対して誠心誠意いいものを作っていこう、あの、答えていこうというブルーカラーの人たち、その歩調があってこそ成り立っていくんだと思うんですよ。
そうですね。ホワイトカラーとブルーカラーについて確か論文で一つ書いてたんで、
はい、
ちょっと僕も内容今うろ覚えなんですけども、
はい、
なんかあの物事のその差異ちょっとした差異が、うん、あのいわゆるその成功を導くみたいな話っていうのがあったんですよね、
はいはい
は
い、
昔はたくさん作ったもん勝ちだったんですけど、
うん、
ちょっとずつその物が溢れてくるに従ってちょっとした差異というものがその物の売れ筋を変えていくという、
はいはいはい、
でそういうところがやっぱり大きいのかなと思いますけど、うん、で、まあ、普通の人にね、簡単に教えられる言葉、いろいろ考えたんですけども、
はい、ありましたか。
あるっちゃあるんですけどね。例えば人はリーダーに生まれないとか。
おー、
リーダーってのは最初から生まれるものじゃなくてリーダーになっていくんだよと。
はいはいはいはい、
っていう感じ。あとはね、生まれついての能力を信じないとかね。
ほう、それはなかなか面白い言葉です、う
ん、なんか生まれつきの能力ってものはないと、まあ、偉大なリーダーカリスマといった呼び方がもてはやされてきましたけど全て危険で馬鹿げた考えですと言ってますね。不正室の存在など迷信であり少なくとも私は賛成しかねますと。
ほう、
普通の人間がいい仕事をできるようにするというのが まさに経営科学だ。
はははそれがドロッカ先生の伝えたいことでもあるんですね。
そうなんですね、はい、であとはそうですね、あこれすごいなと思ったけど、自分がやりたいことへの誘惑に打ち勝つ。
ほう、
トルーマン大統領かなんかを、はい、あの例に挙げてるんですけどね、
はい、
自分がやりたいことではなく、つまり何をしたいかではなく、何をすべきかを考えて行動すると、
はい、トルーマン大統領って外交苦手だったんですよね。
そうですね、トルーマンはそのルーズベルトの次ですから、はい、あのニューディール政策とかをやんなきゃいけなかったんですけどね、はい、でアメリカ国内の問題に力を傾注したかったと、
はい、
でも彼はその自分がやりたいことへの誘惑に打ち勝って、うん、国際社会 の, その外交の方に力を注いだと、
はい、なんかそのためにわざわざ、ね、あの毎朝1時間人に教えを解いてブリーフィングみたいのしてっていう、
はいはいはい、ありましたねそれも、
はい、
でそれがあの結果としてトルーマンに功績を残したから、うん、何をすべきかっていうのは考えるべきだよっていう。
なるほどね、
これは特にトップの人なんかそうでしょうね。
ですね、何を最優先で考えるべきか。
そうそう、だからブルーワーカーの人なんかの話だったからちょっと混同したかもしれませんけども、はい、いわゆるホワイトカラーのトップなんか何をすべきかっていうのはすごい重要だよねと、うん、
でもブルーカラーの人でも例えば実務的な作業、はいはい、手を使ったり体を動かしたりする作業でもまず最初に何をしなきゃいけないかっていう段取りって考えなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
これ普通の営業 の,、ね、あのビジネスパーソンとかの人でもまずこれ片付けてからこれみたいな、
うんうんうん、
こっちの方がちょっとあの手がかかりそうなんだけど先にこっちをやっておこうみたいな、
はいはいはいはい、
そういう風な捉え方もできますよね。
そうですね、まあ、だからあとは本当いろいろあるんですけれどもいろんな気づきがありますね、
はい、
今更なんですけども
ですね、まあ、そんな感じでこちらはね今改めてもう一回読んでほしいっていうところですね、
はい、せっかくね屋外でやってみんなの距離も近いんだけどディレクターなんか最後にありますか。
ドロッカー先生がたくさん問いをくれるので、
はい、
その問いに答えることで自分を成長させてほしいな。
ドロッカー先生はたくさん問いをくれるのでその問いに答えることで自分を成長させてほしいと。
ほう、またちょっと高尚なことを言いましたね
、まあ、つまりこれをなんか自分への問題集として読んでくれっていう意味じゃないですかね。
そうですね、なんかあの読んで終わりじゃなくて読んで自分で咀嚼して考えて生かしてほしいなっていう一冊ですよね。
そうですね、強みを生かせって言われてね、俺の強みってなんだろうって考えるとねやっぱり考えちゃいますよね、うん、
ですよね、まあ、やっぱ思うのはドラちゃんすげえな、
ね、ドラちゃんって言うの、ドラちゃんって言うはい、マネジメント
って、まあ、ポケットからいろんな問いを出してくれるので
講談社、講談社
ちょっと違うところだ
まあそんな感じでですね、はい、まあドラッカーファンの方もですね、あとドラッカーちょっと今読んでみたいなと思う方は、はい、こちらおすすめいたしますので、今おそらくねドラッカーの入門書として一番新しい本になるかな
ですね。
まあその2006年出された本なんですけども、
はい、まあ再編してるしその現代にマッチしてるというところで、
はい、
今一度読んでほしいなって感じですね。
はい、というわけで書籍情報です。ドラッカー最後の言葉、ピーター F ドラッカー著、久保田京子翻訳、講談社より税込み1000円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間になってしまいました。
はい、お別れの時間になりましたね。
タバコ吸けんだよこれ、うん、でさっき言い忘れたんですけども今書籍情報を読んで気づいたんですけどこの本ですね、はい、おすすめのポイントもう一つありました、
はい、
1000円です。
あ、そう、ドラッカーの本って基本的にちょっとお高いイメージがあるんですけど、
1000円で抑えましたね。
はい、
より多くの人に読んでほしいから価格を意図的に抑えたらしいんですよ。
おお、努力が見えますね。
素晴らしい、
さすが講談社さん、
はい、というわけでですね、
噛みましたけどね、う
ん、まあ、講談社さん、うん、
講談社さん何
ちょっと
何よ、
沈黙してみた。
言いたいことがあるなら言えばいいじゃない。
強みを生かせ
くそ俺の強みってなんだ
、そんな感じでですね、まあ、こんな風にドラッカーの話をこの2人がですね、まあ、グダグダしましたけど、
はい、
結構真面目な話をしちゃったけどもうちょっと砕けてもよかったかもしれないですね。
そうですね、
今みたいにねまあ、ぜひですね強みを生かせとかはですね、居酒屋で使ってください
まあお通しをつまみながらね、こう
この店の強みは何だろうかとかね、
なんだろうな、やっぱホッピーがうまいとこかなとかね、
この店は一体どんな成果を上げているんだろうとか日常にあるドラッカー
を探していただきたいと思います。
はい、というところで今回の新刊ラジオはここまでです。ちょっと今回ね音質が聞き苦しいかもしれませんけど、はい、まあ、夏休みということでですね、たまにはこういうロケもいいだろうという
ご容赦いただきたいと、
はい、思います。ではまた次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
見習いゲーターの石橋優でした。